世界怪談名作集、菓子屋、著者、リットン、岡本喜堂役、翻訳者、ガーネット。1-1。私の友達、著述家で哲学者である男が、ある日、冗談と真面目と半分混じりな調子で、私に話した。我々は最近思いもつかないことに出会ったよ。ロンドンの真ん中に化け物屋敷を見つけたぜ。本当か？何が出る？幽霊か？さあ、確かな返事はできないが、僕の知っているのはまずこれだけのことだ。6週間以前に、家内と僕とが二人連れで、家具付きのアパートメントを探しに出て、ある閑静な町を通ると、窓に、家具付き鹿島という札が貼ってある家を見つけたのだ。場所も、我々に適当であると思ったので、入ってみると、部屋も気に入った。そこで、まず一週間の約束で借りる約束をしたのだが、三日目に立ち退いてしまった。誰がどう言ったって、家内はもうその家にいるのは嫌だという。それも無理はないのだ。君は何か見たのか？別にいろいろな不思議を見たり聞いたりしたわけでもないのだが、家具のないある部屋の前を通ると、何とも説明することのできない一種の生気に打たれるのだ。ただし、その部屋で何も見えたのではなし、聞こえたのでもないが。そこで、僕は4日目の朝、その家の番をしている女を呼んで、あの部屋は、何分我々に適当しないから、約束の一週間の終わるまで、ここにいることはできないと言い聞かせると、女は平気でこう言うのだ。私はそのわけを知っています。それでもあなた方は、他の人たちよりも長くいた方です。二晩、辛抱する人さえ少ないくらいで、二晩泊まっていたのは、あなた方が初めてです。それも、おそらくあの連中があなた方に好意を持ったせいでしょう。なんだかおかしな返事だから、僕は笑いながら、あの連中とは何だと聞いてみると、女は、またこういうのだ。なんだか知りませんが、ここのうちに取り付いているものです。私は遠い昔からあの連中を知っています。その頃私は奉公人ではなしに、ここのうちに住んでいたことがあるのです。あの連中はいずれ私を殺すだろうと思っていますが、そんなことは構いません。私はこの通りの年寄りですから、どの道やがて死ぬからです。死ねばあの連中と一緒になって、やはりこのうちに住んでいることができるのです。いや、どうも驚いたね。女はそんなことを実に恐ろしいほど平気で話しているのだ。僕は薄気味が悪くなって、もう何も話す元気がなくなったので、早々に立ち去ってしまった。もちろん約束通りに一週間分の真鯛を払ってきたが、 そのくらいのことで逃げ出せれば安いものさ。不思議だね、と私は言った。そう聞くと、僕はぜひその化け物屋敷に寝てみたいよ。君が不名誉の退却をしたという、その家のありかを豪商だから教えてくれないか。友達はそのありかを教えてくれた。彼に別れた後、私はまっすぐにかの化け物屋敷だという家へ訪ねて行くと、その家はオックスフォードストリートの北側で、陰気ではあるが、家並みの悪くない抜け道にあったが、家は全く閉め切って、窓に鹿島の札も見えない。戸を叩いても返事がない。仕方がなしに引っ返そうとすると、隣の空き地にビールの配達が白い金属の缶を集めていて、私の方を見返りながら声をかけた。あなたはそこの家で誰かをお尋ねなさるんですか？ん？菓子屋があるということを聞いたので。
菓子屋ですか。そこは J さんが雇いばあさんに1週間1ポンドずつやって、窓の開けたてをさせていたんですがね。もういけませんよ。
いけない？なぜだね。
その家は何かにたたられているんですよ。雇いばあさんは目を大きく開いたままで、寝床の中に死んでいたんです。世間の評判じゃ、化け物に絞め殺されたんだと言いますが。
その J さんというのは、この家の持ち主かね？
そうです。
どこに住んでいるね？
G 町です。
と、配達はその番地をも教えてくれた。私は彼にいくらかの心づけをやって、それから教えられたところへ訪ねて行くと、主人の J 氏は都合よく在宅であった。J 氏はもう初老を過ぎた人で、リチに富んでいるらしい風貌と、人付きのするような態度を備えていた。正直に自分の生命と職業と明かした上で、私はかの鹿島の家に何かのたたりがあるらしく思われるということを話した。そうして私はぜひその家を探検してみたいから、一晩でもいいからどうぞ貸してくれまいか。それを承知してくれればお望み通りの金を払うと言った。 J 氏はそれに対して非常に丁寧に答えた。
よろしゅうございます。あなたの御用の済むまでお貸し申しましょう。家賃などはどうでも構いません。あのばあさんは宿なしの貧乏人で、養育院にいたのを私が引き取ってきたのです。あのばあさんは子供の時に私の家族のある者と知り合いであったと言いますし、またその以前は都合がよくって、私の叔父からあの家を借りて住んでいたこともあるというので、それらの関係から私が引き取って番人に雇っておいたのですが、かわいそうに3週間前に死んでしまいました。あのばあさんは高等の教育もあり、気性もしっかりした女で、私が今まで連れてきた番人のうちで無事にあの家に踏みとどまっていたのはあの女ばかりでした。それが 今度死んで、しかも突然に死んだものですから、検死が来るなどという騒ぎになって、近所でもいろいろの嫌な噂を立てます。したがって、その代わりの番人を見つけるのも困難ですし、もちろん借りてもあるまいと思いますから、今後1年間は、その人がすべての税金さえ納めてくれればいいという約束で、ただで誰にでも貸そうと考えているのです。一体いつごろからそんな評判が立つようになったのです。それは確かには申されませんが、もうよほど以前からのことです。ただいまお話し申したばあさんが借りていたとき、すなわち30年前から40年前の間だそうですが、すでにその頃から怪しいことがあったと言います。私が覚えてからでも、あの家に3日と続けて住んでいた人はありません。その階段はいろいろですから、いちいちにそのお話をすることはできませんし、またそのお話をして、あなたに何かの予覚を与えるよりも、あなた自身があの家へ入り込んで、直接にご判断なさる方がよろしかろうと思います。ただ、何かしら見えるかもしれない、聞こえるかもしれないというお覚悟で、あなたがご随意に警戒をなさればよろしいのです。あなたは、あの家に一夜を明かそうというような好奇心をお持ちになったことはありませんか？一夜を明かしたことはありませんが、真っ昼間に3時間ほどたった一人であの家の中にいたことがあります。私の好奇心は満足されませんでしたが、その好奇心も消滅して、再び経験を新たにする気も出なくなりました。と申したら、なぜ十分に探求しないかとおっしゃるかもしれませんが、それにはまた訳があるのです。そこで、あなたもこの一件について非常に興味を持ち、またあなたの神経が非常に強いというのであれば格別。さもなければあの家で一夜を明かすということは、まあお考えになった方がよろしくはないかと思います。いや、私は非常の興味を持っているのです、と私は言った。臆病者はともかくも、私の神経はいかなる危険にも慣れています。化け物屋敷でも驚きません。ジェイ氏も深くは言わないで、ヨーダンスから鍵を取り出して、私に渡してくれた。その服装のない態度に私は中心から感謝し、また私の希望に対して紳士的の許可を与えてくれたことをも感謝して、私は自分の望むものを手に入れることになった。そうすると気がせくので、私はひとまず我が家へ戻るや否や、日頃自分が信用している F という雇い人を呼んだ。彼は年も若いし、快活で、物を恐れぬ性質で、私の知っている中では、 最も迷信的な偏見などを持っていない人間であった。おい、お前も覚えているだろう、と私は言った。ドイツにいるときに古い城の中へ首のない化け物が出るというので、その幽霊を見つけに行ったところが、何事もないので失望したことがある。ところが、今度はお望み通り、ロンドンの市中で確かに化け物の出る家のあることを聞いたのだ。俺は今夜そこへ泊まりに行くつもりだ。俺の聞いたところによると、そこの家には確かに何かが見えるか聞こえるかするのだ。その何かがすこぶる恐ろしいものらしい。そこでお前が一緒に行ってくれれば、何事が起こっても非常に気丈夫だと思うのだが、どうだろう。やらしい旦那、私をお連れください、と彼は歯をむき出して愉快そうに笑った。ではここにその家の鍵がある。これがその所在地だ。これを持ってすぐに行って、お前のいいと思う部屋へ俺の寝床を用意しておいてくれ。それから幾週間も空き家になっていたのだから、ストーブの火をよく起こしてくれ。寝床へも空気を入れるようにしてくれ。もちろんそこにろうそくや焚き物があるかどうだか見てくれ。俺のピストルと合い口も持って行ってくれ。俺の武器はそれでたくさんだ。お前も同じように武装して行け。たとえ一ダースの幽霊が出てきたからといって、それと勝負をすることができないようでは、英国人のつらい押しだぞ。